スナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは美穂プロジェクト竹地美穂です。よろしくお願いいたします。暑い毎日ですね。そして夜オリンピックを見て、皆さんなんか寝れない夜が続いているように思いますが、私もそうです。どうぞ水分補給はお忘れなく、体調を整えて毎日元気で過ごしましょう。これから30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研 .jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは三海庵山崎亮さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。山崎です。
なんかまず三海庵について、はい、教えていただきたいんですけれども、はい、お願いいたします。
三海庵は、京都市の今もう右京区なんですけれども、以前の京北町のところが今右京区京北っていうことになってるんですけども、わかりやすい場所で言うと、上昇工事さんから少し、東の方に行っていただいたところにあります。三海庵はもともと私と、北村香織っていう彫刻家2人が使ってたアトリエなんですけれども、あまりにもいい場所なので、ぜひ何か楽しいことをしたいなと思って、今回のプロジェクトをちょっと考えて、やろうとしているところです。
三海庵って山の懐のいおりですよね。
そうです。
これはどういう思いで作られたんですか？
ロケーションとしてすごい本当に山懐っていう感じの場所で、でもそのなんていうかな、こう研ぎ澄まされた場所でもあって、うん、こう質素で、でもなんかこうそこで頑張ってるっていうことをやるとよりもっと光ってくるような、そういうことをさせてくれる場所っていう感じですね。
もうどれぐらいそこで活動なさってるんですか？
私はまだ3年ほどしか行ってないですけども、はい、北村の方はもうずいぶん長い間そちらで制作してます。
そうですか。はい、市内からね、はい、少し遠いように思いますが、交通手段っていうとどういうものになります？
やっぱり車になりますけども、まあバスも一応出てますんで、はい、その、乗り合わせをちょっと考えていただければバスで来ていただくことも可能です。
山崎さんね、ご自身彫刻家でいらっしゃるっていうふうにお聞きしましたけれども、はい、経歴というか、はい、プロフィールを教えていただけますでしょうか？
私は66年生まれで、その後、大学で建築を勉強してたんですけれども、途中で大学辞めちゃって、でその後イタリアの方に石を掘りに行くことになって、はい、そこから、まあ、彫刻を始めたっていうような格好なんですけども。
そうですか、は
い、
イタリアで始められたんですか？
本格的にやるきっかけになったのは、そこに行って石を掘ったっていうことですね。
イタリアをなんか選ばれた理由っていうのはあるんですか？
いやそれは私のその師匠の勧めというか、はい、っていうことで、いっぺん石掘ってこいって言われて。
それは日本の師匠なんですか？
ですね、
建築の先生ではなくて、
彫刻
の先生、
はいはい、
そうですか、はい、で行ってみようかなっていうこと で、
そうです、ね、
はい、ドンと行かれたわけですか？
そうですね。
いかがでしたか、イタリア生活は？
イタリア生活、その時はね、初めての外国やったんで、はい、 ちょっと、最初はホームシックみたいなことにもなりましたけど、でもまあやっぱりいろんな国の方々とこう接することは非常に楽しくって、でまあその後実は世界旅行もして帰ってきたんですけども。
そうですか、はい、バックパッカーですかではなくて、
まあそこまでは行きませんけど、でもまあ割合質素な旅を知り合いのところも訪ねながら行ったんですけども、
それはなんか楽しいですよね。
そうですね、
まあ、今のお持ちのそのアトリエのところにも世界からいろんな方が集まってこられますか？はい、
そうですね、まあ、今回も3回のプロジェクトの、インターナショナルアートプロジェクトということになってまして、でそのうちの一人の方がアレッサンドロ・マビリオさんという方で、はい、まあ、映像のアーティストです。で彼はナポリの出身で、で私が 4,5 年前に彼とちょっとコラボレーションしたことがあるんですけども、で、まあ、非常に彼は日本が大好きで、で私はイタリアが大好きでっていうので、そういうコラボレーションをしたんですけども、はいはい
はい、でもそれ面白いですよね、ね、
で、まあ、シンクロニシティとかっていうタイトルをつけて、はい、でなんかやったんですけども。
あ、そうですか、なんかあの日本って、まあ、京都市内だとね、はい、やはりあのヒューマンスケールで 歩けて回れるって言ったらすごくいいんですけれども、なかなかこうスペースをね、こう見つけるのが難しいですよ ね、 ですね、でアートなさってる方はね、スペースが大事ですからね、なかなかその市内で活動するというか大きな作品作る方は難しいですよね、でもいいとこ見つかりました
ね。そうです ね、 ね、なぜかしら私の場合はなんか昔から場所には恵まれてて。
あ、そうですか、
でやっぱり作品もねポンポン売れていくわけではないですから、はい、手元にあるものもねたくさんありますし、皆さんやっぱりその保管が大変なんですよ。
大変ですよね、倉庫を見つけるのがね、大変ですよね、ラッキーというところですか。
そうですね、ね、
なんかこうちょっと写真見せていただいてると本当に自然の中で京北ってね、はい、私も通り過ぎる場所で、次のとこ経過地点っていうんですか、はい、なんでなかなか立ち止まることが今まではなかったんですけれども、こう川があって山があって、魚が釣れるんですか？
釣れますね、今まだ鮎釣りの方はいっぱいうろうろしてはりますね。
あ、そっか、天然の鮎がいたりするんですか？
まあ、天然多分放流したやつちゃうかな。
放流ですか、でね、たくさんアーティスト芸術家の方がね、住んでらして、三山の方もその近いですよね。
まあ
行く道の、
そうですね、
経過地点っていうか私たちにとってはすいません
いや、まあ三山までは京都市内からだとやっぱり2時間ぐらい
かかりますね。あ、2時間もかかります。だもっともっとこっちに近いんですよね。そうですね、まあ右京区とおっしゃったんで、美味しい野菜もありますよね、お米もありますよね。あ、そうですか、そういうのは自給自足なさってしてらっしゃるんですか？
は今はそんなことは
全
然する時間ないんですけど、はい、もちろんできればそういうことも将来的にはできたら面白いなと思ってます。
なんかバジルとかトマトとかね、
そうですね、
作られてね、楽しそうですね、そうですか、一度ぜひお尋ねさせていただきたいと思いながら、ぜひぜひ、
はい、
はい、ここでですね、音楽を一曲お聴きいただきたいんですけれども、本日は中島信之さんのエテパルマよりお願いいたします。今日のゲストは三海庵山崎亮さんです。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ですね、先ほども少しね話出ましたけれども、三海庵インターナショナルアートプロジェクト、アーティストインレジデンスボル1が8月19日から開催されるということですが、もう少し詳しく教えていただけますか？
はい、アーティストインレジデンスっていうことで、8月の19日から9月の1日っていうことなんですけれども、約2週間ですね。で、その最初の1週間に、アーティストの方お三方来ていただいて、一人が、浅谷博さん、現代アーティストの方です。それからもう一人が岸加助さん、 この方は彫刻家の方です。で、先ほどもちょっと申してましたアレッサンドロ・マウィリオさん、彼はビデオアーティストです。で、この3人が、まあ、最初の1週間公開制作ということで、19日から25日の、12時から17時まで三階庵の方開放してますんで、まあ、なんか作っとんなっていうのを、うん、みんなで様子見に来てもらったらいいと思うんですけど、ちょっと浅谷さんとかすごくこう見に来られたらうまいことできへんのちゃうかなみたいなちょっと緊張感もあるみたいなんですけども、でもそれでも多分その完全に1週間山の中でもう放りっぱなしにされて作られると思うんで、なんか普段見れない芸術家のね側面が見えるんではないかなと思いますし、ぜひぜひ、まあ、覗いてみてください。で、一応その25日まで制作をされて、でその25日の土曜日の夜にオープニングパーティーっていう形でパーティーを6時から行います、はい、でちょっと遠いんで車で来られる方とかおられると思うん でお酒も出ますし、で入場料一応1000円はいただきますけれども、フルートの奏者の方も来られてフルート演奏もしていただくつもりにしてます。でまあ帰るのが大変やなと思われたら雑魚寝にはなりますけども、寝る場所が十分ありますんで、全然気にせず泊まっていただいて次の日帰っていただいたらいいかなと思います。で皆さんお酒よく飲まれる方ばっかりなんで、朝まで飲んでもらったら結構ですし、車でさえ帰られへんかったら大丈夫です。そうですね、はい、
じゃあ全面開放してくださるっていうことなんですね。
はい、でまあ、その後の、1週間は、まあ、展覧会という形で、三階庵の母屋の方とそれからお庭の方に展示をしてもらいます。で、まあ、その自然の中にその作品があったり、その京北の田舎のなんかお家の和室の中に作品があったりで、まあ映像作品もあったりとかっていうことになると思うんで、まあ、なかなかそういうコラボレーション的な展覧会も珍しいと思うんで、ぜひぜひ見ていただきたいし、で、まあ、このプロジェクトはまだまだこれからも続けていこうと思ってますんで、で、三階庵にはね、私たちの友達が、まあ、時々やってくるんですけども、皆さんその1回来られると2回3回ってこう来はるんですよね、うん、でまあなんか妙な力がある場所なのかなというふうに勝手に思ってるんですけどもでも本当にいい場所なんで、で今回こういう形でね公開するっていう形になったんで、地元のお祭りの方とかにも宣伝をシーにこの間行ったんですけども、うん、皆さんすごい興味深く思ってられて、で普段やっぱり何したはんやろっていう感じだと思うんですよね。で今回はまあ皆さん地元の方も来ていただくこと
参加してくださったことですか、
はいはい、
なんかかなり広いんですねこの敷地が。
そうですね、場所は広い
です、はい、どれぐらい広いんですか。
敷地で行くと500坪ぐらいあります、ね、
あ、じゃあゆったりしてますよね、はい、あ、そうですか。京北はね、はい、に移り住む人もねここのところ多いっていうふうに聞きますけれども、うんうん、何かこうさっきおっしゃったそのお祭りごとみたいなのもあるんですか。祭りごとっていうか、その村っていうか町のお祭り。
そうですね、お祭りはまあいろいろあると思いますけども、うん、まあ近いところで言うと松上げとかですかね。
それは冬です。
そうですね。はい、いや違います。
松上げは夏
なんですよ。
夏ですか。
はい、
あ、そうですか。はい、それは7月と8月ですか。
8月ですね。
あ、そうですか。うんうんうん、
で、それも多分ここの場所のやつはそんなに有名ではないけども、うん、お隣の広川原とかに行くとなんか有名みたいで、うん、 で、まあ、皆さん各町でこう、うん、同じようなお祭りをされてるんで、
う
ん、
あ、そうですか、うん、でまあこれを恒例にしていこうというふうに今お考えになってるわけです、はい、毎年夏ですかこの時期ですかまだわかんない、
まあ、一応そういうふうにもうしてしまおうかなとは思ってるんですけども、うんうん、夏が一番まあそのなんでしょうね、皆さん開放的にもなるし、うんうん、はい、で、あの夜は涼しくて過ごしやすいんで、うん、あ、そっかそ
っか、うん、エアコンなんかいらないわけですね。
基本的にはいらないですけどね、はいはい、まあ、よっぽど暑い日はお昼間は少しエアコン入れたりってこと
は、うん、夜はいらないですか。
いらないですね。
そうですか、うん、いいですね、
うんうん、あとはまあそうですね、もう時期は過ぎますけど6月とかはあのホタルもすごい綺麗ですし、
そうか、うん、水が綺麗ですもんね、うん、あ、そうですよね。あと何かこう京北おすすめっていうのがありませんか？
京北おすすめはそうですね、多分その地酒とか地ビールとかっていうのも何回か地元の方にいただいて飲んだことあるんですけども、はい、どちらもすごく美味しかった
です。なんか水が綺麗だからお豆腐が美味しいとかそんなことないんですか？
お豆腐は効いてないですね。
あ、そうですか。なんかあのこうやってあの定例化なさってね、はい、いろんなものが作れていくと面白いですよね。
そうです ね、 ね、なんかこう、うん、例えばなんかブドウ園みたいなの作ってワイン作ったりとか、うん、そんなこともちょっとあの昨年は考えたりもしてたんですけども、
ぜひ作ってみてください。あとバジルとかトマトとかで ね、はい、ね、そうするとあとバーベキューもできるでしょうし ね、
そうです
ね、うんうん、楽しいのアートがあって、うん、そういうお祭りがあって、うん、楽しい時間を皆さんとね、はい、過ごせるといいですよね。
そうです ね、 ね、
あの私もちょっと行きたいですけれども、うん、夜まで開放するっていうのはなかなか大変ですよね。知らない人はどうぞあのお泊まりくださいっていうのは。
そうです ね、 ね、うん、
まあでも思い切った企画で、あの、まあ、いいかな、うんうんうん、ね、ですね。
そのまあ、アーティストさんってそういう辺あんまりこう気にせず、
そうですね、
うん、こうオープンな感じだと思うんで、まあそのまあ、飲みすぎて喧嘩だけしゃらないまでなと思うんですけど ね、
あ、そうですね、うん、なんかヨーロッパでだとね 村や、うん、あの町でいろんなこういうお祭りがあのイベントがね、うん、夏場ありますよ ね、
そ、 うですね、
そんな感じをイメージしてらっしゃいます ね、
あ
ます
ね、
うん、あ、そうですか、楽しそうですね、うん、あのそうしましたらちょっとここでまたミュージックブレイクです、はい、またあの中島伸之さん の、 あの CD からお聞きください。
株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用、ソフト開発をバックアップ。医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
最後になりましたけれども、あの今のですね、はい、アートイベントの、はい、あのアーティストインレジデンス、はい、お問い合わせ先とか、はい、あのちょっと教えてください。
はい、問い合わせ先は、私の携帯の方になってまして、0908218-7684、こちらの方にあの何かありますら電話していただいて結構です。で、三海庵京都あのっていうので Facebook のページもありますので、うん、そちらの方を覗いていただいてメールしてもらっても構いませんし、
はい、便利ですね、うん、あ、そうですか、はい、あのその他、うん、何か お話ししていただくことございますか？
一応このアクセス言うときましょうか。
あ、そうです、そうです、ね、お願いします。
車の場合やったら、162号線で高尾から周山約40分で、そこから右折していただいて国道477号線で周山から黒田15分で、そこに黒田トンネルっていうのがあります。でトンネルを出てすぐ左折していただいて左左左って言ったどん詰まりのとこに あります三花庵は。
あ、そうです
か。なんで、ほとんど前は車が通らない場所なんで本当に静かなんで、
はい、約1時間ぐらいのドライブですか。
そうですね、まあ、いっぺんも行ったことない人だったらちょっと迷ったりとかしちゃったらそれぐらいにはなるかなと思いますけど、はい、
あと公共の交通機関を使うと、
はい、そうですね、
はい、お願い
します。公共の交通機関の場合は、JR バス高尾京北線、終点集山で降りていただいて、そこから京北ふるさとバス、山国黒田線ハイヤ行きに乗り換えて、鶴野で下車してください。でそこから歩いて5分です。
なるほど、はい、あんまりね本数がないんですね。
そうなんですよ。
これは
あらかじめちょっと調べていただかないと、はい、大変になると思いますので、
このなんか JR バスに問い合わせたりっていうことですね、はい、ネットで見たりっていうことですよね、はいはい、でこれってバスでなんていうのかしら、接続うまいこと言ってるんですか。
接続はうまいこと言ってますけども、
そうですか。
その京北ふるさとバスっていう方の本数も多分少ないんで、
は
い、
なるほどね、
うん、でまあネットとかで、まあ、見てもらったらその接続全部、ね、一応ちゃんとしてると思うんで。
なるほど。
であとそのバスから降りられた後一応この期間中は各いろんな場所に三花庵こっちっていう看板を立てさせてもらうことになってますので、
はい、それは親切な、はいね、であのことですよね、はい、出ないと分からないですもんね、はい、初めての方はね、はい、そうですか。で分からなかったらまたお電話すると、
はい、
携帯にお電話するっていうことで、
はい、
大丈夫ですね、
はい、
はい、そうしましたらそろそろお時間になりましたけれども、はい、今日は、三花庵山崎亮さんにお話を伺ってまいりました。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にミホプロジェクトからインフォメーションがあります。ですね、何回もこの番組でお話ししております、京都国立近代美術館で今ただいまやっております、型紙展、いよいよ最後の週になりました。世界が恋した日本のデザイン、もう一つのジャポニズム、8月の19日の日曜日までです。お盆休みにぜひぜひ足をお運びいただけたらというふうに思います。本当にね、モダニズムの、世界のモダニズムの原点が日本にあったなっていうことを感じるすごくいい展覧会だと思います。でそれであとミホプロジェクト U 案は、夏休みを、取らせていただきます。8月の12日から20日までお休みをいただきます。でその後21日の火曜日にまたマジック の教室ワークショップをいたします。もう2年、丸々2年になって3年目に入りました。でそれで24日恒例の宇宙の話、宇宙人はいるかとかいろいろ面白いお話を京都大学の磯部先生と、一緒に、お話をして、これすごい盛り上がるんですよね。もうぜひぜひ皆さんに、来ていただき、今自分の地球人としての位置が分かると、今までの疑問がクリアになるような、ひとときを、ワインを片手にお楽しみいただけたらと思います。お問い合わせはいつものミホプロジェクト 075-417-4870 417-4870 です。竹島で、もしくはうちのスタッフに、お話を経由していただいたら、お答えいたします。よろしくお願いいたします。そろそろお別れの時間になりました。パーソナリティは竹島美穂でした。皆さん次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。